本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所は、コリント信徒への手紙第1、15節の50節から58節です。兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆が眠ってしまうのではなく、皆変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず節を着なければならないからです。しかし、朽ちるものが朽ちないものを着、死ぬものが節を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし、神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから、私の愛する兄弟たちを、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。それでは勝利と題して田辺さんに、メッセージを取り次いでいただきます。
今日の聖書箇所は、週末、終わる末と書いて、ウィークエンドじゃないですけどね、再臨、イエス様の再臨ですね。それについて書かれてるんですけど、今回、サンクスギビングで、毎年のようにね、メリーランドに行ってきたわけです。ここはちょっと細かいところは後で編集してカットしときますけど、まあ、要するに、本当に死ぬということについて、本格的に考えていかなきゃいけない。自分自身は初めて人が死ぬのを見たのは、小学校の3年生、4年生かな？どっちか覚えてないんだけど、うちの祖父が死んだ時なんですね。毎晩まあ、ずっと病気だったんですけど、すんごい夜通しうなってたのを覚えてて、それでまあ、次の日の午後だったかな？もう、なんていうの？この間遊びに来たばっかりの親戚がまた来て、ね、遠くから集まってるから、まあ、小学生ながらにいよいよかなとか思って見てて、その死ぬ瞬間っていうね、お医者さんが何時何分でしたっていうじゃないですか。日本の場合ね、そういうのを全部見て、その時間言った瞬間に周りの人たちが泣き始めてっていうのを見て、それで今度お通夜の準備しますよね。バタバタし始めるんですよ。で、死体っていうのは冷たいって聞いたけど、本当に冷たいんだろうかって興味本位で じいちゃんの顔を触ったらまだちょっと暖かいんですよね。またしばらくしてこれ、通夜夜遅いから、いつだったタイミングちょっと覚えてないんですけど、またしばらくして、何考えてるのか知らないけど、また顔を触ってみたら、本当に冷たくなってて、ああ、人の体ってこんだけ冷たくなっちゃうんだとか思ったね、そういうのを覚えてるんですけど、高齢になるとね、やっぱり、自分自身の死について考え始めるのは当たり前のことだと思うんです。で、高齢といえば、ローリングストーンズがこの間、新しいアルバムを出しました。で、ボーカルのミック・ジャガーは80歳。相方のね、ギター弾いてるキース・リチャーズっていうのは79歳。もう一人ロニー・ウッドっていうのがいるんですけど、まあその人は後から入ってきた3人目のギタリストでもうちょっと若いんですよね。2年前か3年前ぐらいにドラムをやってたチャーリー・ワッツっていう人が死にました。一番年上だったんですけど、今回新しいアルバム出して来年世界ツアーを計画してるっちゅうで、やっぱりミック・ジャガーがいろんなところにインタビューを引っ張り出されるわけですね。その中の質問の一つに、チャーリー・ワッツが死んで以来、やっぱり死について考えるようになりましたかっていう質問があったよね。で、それに対してミックは、いや、チャーリーが死ぬ前からずっと前から考えてるって、自分に子供ができた時から考えてるって言うんですよ。最初の子供は結構前の話だと思うんですよね。自分自身、うちの子が生まれた時っていうか、まあ、生まれると知った時に、すでになんか自分が死んだ時、この子はどうなるんだろうっていうことを考えるわけです。同じような感じで。で、その反対に、これ前にも話したんですけど、母が行った時に、しばらく呆然としてて、途方に暮れてるような気分になって、その時に、なんか知らない直感みたいなので、 うちら夫婦には子供が与えられるという気持ちが、強い気持ちがあったんですね。それでポロッと日本に、葬式のために日本に帰る前に、ね、近くに、いきなり 突拍子もないこと言っちゃってね、そういう感じで、子供できるぞ、うち、みたいな。死ぬっていうのは、やっぱり生きてると死ぬっていうことに必ず直面しなきゃいけないわけです。Nothing lasts forever っていう英語でも言い方あるけど、この世で永遠に続くものってないという言い方しますよね。だから聖書にも見えるものは必ず終わりが来るみたいなことを書いてありますけど、母が言った頃、それ2009年8月ですね。その頃ってSNS って今ほどね、みんな使いまくってたわけじゃないような気がします。あったのあったと思うけど、今はもう TikTok だ、Instagram じゃ、ね、Facebook はもちろんいろいろあるんですけど、その頃ってまだ掲示板っていうのが盛んだったんですね、インターネットで。今でも Yahoo 掲示板とかあるのかな？よくわかんないけど。自分でも、プロレスの掲示板英語でやってたり、他のウェブサイトでやってるプロレスの掲示板とかよく入って英語でみんなとやり取りしてたんですけれども、その時活発だったわけです。それで母が、行ったということで、ちょっとしばらく日本帰るから書き込みできないからねっていうふうに掲示板に載っけたら、ある人がプライベートのメッセージで今日の聖書箇所をくれたんですね。で、その方が分かち合ってくれたのは54から58だったんですけれども、50から読んだ方が流れが分かりやすいかなということで、50から今日は始めました。さっき終末とか再臨とか言いましたけど、やっぱりそこのテーマって復活ですよね。15章っていうのはもう大体復活について書かれて、イエス様の再臨とともに、我々も復活して作り変えられるということに対する希望を示しているわけです。聖書の、新約聖書の中で復活について書かれた最も古い箇所の一つ。一番古いかどうかわかんないですけど、最初の方ですね。最も古い箇所の一つだと言われているそうです。今ちょっと聖書箇所を一つ一つ追っていきたいんですけれども、まず50節、51節。兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい。私はあなた方に奥義をつけましょう。私たちは皆が眠ってしまうのではなく、皆変えられるのです。これわかると思うんですけど、眠るっていうのは死ぬということですよね。で、これ二つ解釈があるんです、ここ。皆が眠ってしまうのではなく、皆変えられるのです。これ、神学的にも意見が分かれてると思うんですけど、多くの人たちは、我々が復活するときって、物理的に新しい体が与えられるっていうふうな理解をしてます。でも、自分は何だかいろいろ聖書を読んでも何かしっくりこないんですよ、それが。なんで本当に物理的だと言えるのか。イエス様が新しい体で3日目に蘇られたからって言って、うちらもみんな本当に物理的に新しい体で生まれ変わるのかっていうのが、自分の中でまだしっくりきてなくて、物理的とは限らないけど、何らかの形、霊的な形かもしれないけど、そういう蘇りはあるとはもちろん信じてますけど、どっちかかっていうのは自分ではまだしっくりきてないところがあるんですね。そういう意味で、ここの聖書箇所も、この眠る、眠ってしまうのではなく、みんな変えられるのですというところが、我々が死ぬことで終わるんじゃなくて、神様によって起こされるわけですね、眠りから。要するに神様によって変えられるということですね。一回死んだかのように見えたけど、神様によってまた変えられて蘇るという解釈。で、もう一つは、再臨の時、イエス様がまた来られる時に、その時に肉体としてまだ死んでない人は別の体に変えられるという意味で、皆変えられるっていう、二つの解釈があるそうです。いずれにしても、自分たちが死ぬというのは一時的なこと、テンポラリーな話。永遠に滅びにあるんじゃなくて、神様によって蘇るんですね。自分たちの力じゃなくて。で、52節いきますけど、終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。ここでも変えられると出ますよね。朽ちるものが朽ちないものに変えられるというふうに書かれています。要するに、永遠ではない、もともと永遠じゃない存在が永遠とされるということですね。イエス様の再臨によるクリスチャンの死んでる人たちの復活ということです。 ここにラッパがナルトって出てるんですけど、ちょっとこれ開かなくていいんですけど、こっちで読むんで、第一テサロニケの4章16から18にこう書いてあるんですね。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちに、ご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めに蘇り、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。こういうわけですから、この言葉を持って互いに慰め合いなさい。すごいなんか映画みたいなシーンですね。いきなりなんか引き上げられて空中で 主に会うっていうね。さっき今日の聖書箇所が復活について書かれた最も古い箇所の一つと言いましたけれども、テサロニケっていうのはコリントより先に書かれてるんですね。新約聖書の中で最後に書かれたのは、聖書の一番最後に載ってる黙示録です。で、そこにもラッパについて書かれてます。8章から11章には、主の再臨につながるまでの7つのラッパについて書かれてます。7っていうのはね、完全を表す数字ですけれども、まず6つのラッパが鳴って、そのそれぞれの後に災いが続くわけですね。で、これらは罪人たちに対する悔い改めの警告というふうに理解されています。で、最後の7つ目のラッパが鳴るときに、この世の国は私たちの主及びそのキリストのものとなった。主は永遠に支配されると宣言されるわけです。その災いが続いて、警告が続いて、最後の7つ目で主が支配される。この世は支配されるという、まあ、完了するというような意味のラッパが、吹かれるわけですけれども、今日のコリント人への手紙を書いたパウロが、約40年後に書かれた黙示録の内容を知ってるとは思えないんですけど、でも内容がつながってるのがすごい、なんとなくね、内容がつながってるのが興味深いんですけれども、まあ、こじつけって言われたらそれまでですけど、これもまた聖書の面白さの一つかなと思います。で、53節。朽ちる者は必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬ者は必ず不死を着なければならないからです。50節から53節までまとめると、限りある存在には永遠の存在を相続できない。いつか亡くなるものに、亡くならないものを受け継ぐことはできるわけないですね。どう考えてもね。で、私たちは主の再臨、イエス様が戻ってくる。その主の再臨により新しく生まれ変わる。先ほども言いましたけれどもね。50から53のまとめたら、主の再臨によって私たちは生まれ変わる。そして、限りのあるものが永遠に続くものを受け継ぐことはできないということですね。じゃあ54節いきますけれども、もともとこの聖書箇所を分かち合ってくださった方、この54節から送ってくださったんですけどね。しかし、朽ちる者が朽ちないものを着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている言葉が実現します。新約聖書の文章の中で聖書とか御言葉って書かれている場合は、当然旧約聖書のことを指してるんですね。ここで言う御言葉っていうのは、イザヤ書24章から27章にある終わりの時についての黙示だと理解されています。その中のね、イザヤ書の25章8節には、永久に死を滅ぼされる。神である主は全ての顔から涙を拭い、ご自身の民へのそしり、リプローチですね。そしりを全地の上から覗かれる。主が語られたのだと書かれています。神様が、この世を永久に滅ぼすんだけども、自分の民に対しては、そこから取り除くということをされるということですね。そういう予言がイザヤに与えられたということです。新改訳、口語訳、新旧訳、いずれもここの箇所を滅ぼすってなってるんですけれども、文語訳、1887年に完成した文語訳では、もともとのヘベル語に近い意味で、とこしえまで死をのたまはん、飲み込むっていうか、要するに、とこしえまで死を飲み込むってことですよね。英語でもほとんどがスワローって書いてあるのかな？多分、だそうです。要するに、ここで、まあ、旧約聖書の予言の一つの成就を意味しているわけですね。ここの、今日の54章、54節が。死は勝利に飲まれたというのが、滅ぼすということの意味につながっているそうです。 で、55、56いきますけど、死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。この間もこういう話ありましたよね。どの先生か覚えてないけど、旧約聖書に書いてある律法がなかったら何が罪かはわからなかったわけです。で、律法が出てくることによって何が罪かということが示された。して私たちが罪にあるがゆえに死に至ることを知るわけですね。で、罪の結果としての死。あと、または罪悪感とかによる自己嫌悪とか、そういう律法的なことにとらわれるということでも罪を感じることができるわけですね、私たちは。で、50何節。しかし神に感謝するべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。イエス様の十字架と復活によって罪から許されて、律法からも解放された。そして、イエス様ご自身が死に対して打ち勝ってくださった。これもまた私たちが死に勝ってるわけじゃないんですね。イエス様によって私たちの死が滅ぼされるんじゃないんだけど、イエス様による勝利なわけです。私たちが死に打ち勝つ、私たちの力で死に打ち勝つんじゃなくて、イエス様の十字架と復活によって私たちの死に打ち勝ったという考えですね。ラザロが蘇った時に、それをよく指摘されることあるんですね。イエス様が復活したって、ラザロだって復活してるじゃんって。ここの大きな違いですよね。ラザロは復活させてもらったんですよね。自分の力で蘇ったんじゃなくて。そこはイエス様と違うということです。イエス様に関してもね、牧師によって言うことが違うんであれですけど、でも、自らの力で蘇ったのはイエス様だけだという考えが一般的だと思います。もちろん神の御子として、父なる神様が蘇らせてくれたんだという考え方もありますけれども、三位一体の神を信じる私たちは、イエス様が自分で蘇られたという考えもできるわけですね。で、58節なんですけど、ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。さっきも言いましたけれども、イエス様の十字架と復活によって私たちの罪は許されて、そして私たちの存在も義とされる、良しとされるわけです。前にも言いましたけどね、義っていうのと正義っていうのは大きく、自分の中では大きく違うんです。クリスチャンとして義というと、神様が持っているスタンダードによるものなんですね。で、正義っていうと主観なんです。ね、今世の中みんな、特にネットでも罵り合ってますけど、あんた間違ってる、私が正しいみたいな感じで、みんな勝手に正義を持ってるわけですけれども、本当の義というのは神にあると自分は思ってるんですけどね。そういう意味で私たちは罪の存在のはずなのに、十字架と復活によって、それを、なんて言うんだろう、チャラにしていただいている。要するに神様から義という存在にしていただいている。そういうことですね。一般的にね、特に信仰を持ってない人たちにとって、人生最大の敗北っていうのは何か考えるときに、やっぱり死ぬことだと思うんですね。信仰を持ってても死ぬのは怖いです。ただ、思うんですけれども、死について考えながら生きるっていうのは、生きることと死ぬことに関する関連性として、大きく4つのパターンがあるかなと思ったんですけど、例えばですね、死ぬことは全ての終わりだと信じて、そういうふうな生き方をする。それが一つですね。で、死んだ後も続きが、あ、これ聖書にも、基づいて喋ってんじゃないよね。四つのパターン、一般的に考えられるかなって思ってあげてるんですけど、一つ目は、死んだら全てが終わりで、死んだ後何もないと信じて、そのような生き方をする。で、二つ目は、死んだ後にも続きがあるから、それを信じて、そのような生き方をする。で、三つ目は、死んだら全てが終わりだと信じて生きてたけど、実は死んだ後に続きがあったという。で、四つ目はその反対に、死んだ後にも何かがあるというふうに信じて生きてきたけど、実は死が全ての終わりだったというね。この四つのパターンがあると思うんですよ、多分。時々クリスチャンじゃない人とこういう話になるときに、この四つのうちの今挙げた三つ目と四つ目ですね、について自分は喋ること多いんですけど、何かというと、死んだ後も続きがあると思って生きて、でも続きはなかったっていう方が、その反対に、 死んだら全てが終わりで、実は続きがあったということよりマシじゃないかっていうこと。なぜかというと、実は続きが、死んだ後の世界があるのに、それを信じずに生きるってことは、死んだ後に、あ、ちゃんと生きとけばよかったっていう考え方になるじゃないですか。でもその反対にね、死んだ後に何かがあると思って信じてて生きてたけど、実は死んだら全て終わりだったってことは、損をしたということも考えなくなるわけですよ。わかる言ってること。もったいない、こんな一生懸命生きたのに死んだことで全て終わりかっていう、そういう感情さえないわけじゃないですか。死が全ての終わりだ。だから、そっちの方がマシだよねっていう話をするんですけど、別にそこから伝道に持ってってるんじゃないんですけどね。ただ、死ぬということについて考えるときに、クリスチャンじゃない友達とそういう話になったらそういう言い方をするっていう、ちょっと理屈っぽすぎてね、わかりにくかったかもしれないけど、でも、まあ、もしも死ぬことが全ての終わりだったら、私たちがクリスチャンとしてやってることってすんごい虚しいことなんですよね。でも私たちが信じてるのは、主が死にも打ち勝ってくださってる。で、だからこそ死が全ての終わりではないということを私たちは知ってるわけです。まあ、知ってるという言い方はしますけれども、もちろんここにいる人たち、ね、ズームで参加していらっしゃる方々も含めて、で、できてることまだ死んでないわけですよ。まだ死んでないんで、実感はないんですよ、もちろん。ね。でも、少なくとも、聖書から教わったこととして、知識としては把握しているわけですね。そして何よりも、死んだ後どうなろうと、私たちが主に仕えることが無駄じゃないっていうのは、神様が一番よく知っておられる。知っておられるということですね。もちろんね、死後の世界、死んだ後に神様との永遠の交わりに入る。そこに全てを託したり、そこに全ての希望を求めるのもいいかもしれないんですけれども、これまでまあ何度も言ったように、私たちはこの世での命を神様から授かっているわけですね。その生きてる中でしんどいこと、苦しいことはたくさんあるんだけれども、その反面、喜びもあったり、嬉しいこともあるわけです。これらのことね、今日の聖書箇所のことを、私たちに準備してくださっている、その神様に愛されているということを心に置きながら、その神様に全てを委ねて、そして愛されているものとしての生き方を今後も歩んでいけたらなと思うわけです。では、一言お祈りします。天の父なる神様、まあ、ちょっとね、正直すごい疲れてるんで 頭の中ぐちゃぐちゃなまま喋ってしまいましたけれども、でも私たちは死が終わりではないと信じてます。ですが、この世であなたの証人として生きていくその重要性も、使命として与えられています。あなたに愛されているものとして、その愛というのを他の人たちにも分け与えられるような、そういうものとして一人一人をどんどん変えていってくださるようにお願いします。そういうものが集まっている群れとして今後もこの教会を導いてくださるようにお願いします。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アメン。